第5章、法律行為。第1節、相続。第90条、公序良俗。公の秩序、または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。第91条、任意規定と異なる意思表示。法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。第92条、任意規定と異なる慣習。法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。第2節、意思表示。第93条、心理留保。意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手がただ表意者の真意を知り、または知ることができたときは、その意思表示は無効とする。第94条、虚偽表示。第1項、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。第2項、前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。第95条、錯誤。意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない。第96条、詐欺、または脅迫。第1項、詐欺、または脅迫による意思表示は取り消すことができる。第2項、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。第3項、前2項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは、善意の第三者に対抗することができない。第97条、各地者に対する意思表示。第1項、各地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達したときからその効力を生ずる。第2項、各地者に対する意思表示は、脅威者が通知を発した後に死亡し、または行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。第98条、公示による意思表示。第1項、意思表示は、脅威者が相手方を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。第2項、前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法、平成8年法律第109号の規定に従い、裁判所の掲示板に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に変えて、市役所、区役所、町村役場、またはこれらに準ずる施設の掲示板に掲示すべきことを命ずることができる。第3項、公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日、またはその掲載に代わる掲示を始めたから2週間を経過したときに、相手方に到達したものとみなす。ただし、脅威者が相手方を知らないこと、またはその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。第4項、公示に関する手続きは、相手方を知ることができない場合には、表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には、相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。第5項、裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。第98条の2、意思表示の受領能力。意思表示の相手方がその意思表示を受けたときに未成年者、または成年非公認人であったときは、その意思表示を持ってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。第3節、代理。第99条、代理行為の要件、および効果。第1項、代理人がその権限内において本人のためにすることを示して、した意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。第2項、前項の規定は、第三者が代理人に対して、した意思表示について順位をする。第100条、本人のためにすることを示さない意思表示。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、事故のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、前条第1項の規定を順位をする。第101条、代理行為の過失。第1項、意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、脅迫、またはある事情を知っていたこと、もしくは知らなかったことにつき、過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。第2項、特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について、代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。第102条、代理人の行為能力。代理人は、行為能力者であることを要しない。第103条、権限の定めのない代理人の権限。権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。第1号、保存行為。第2号、代理の目的であるもの、または権利の性質を変えない範囲内において、その利用、または代用を目的とする行為。第104条、任意代理人による副代理人の選任。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない自由があるときでなければ、副代理人を選任することができない。第105条、副代理人を選任した代理人の責任。第1項、代理人は、前条の規定により、副代理人を選任したときは、その選任、および監督について、本人に対してその責任を負う。第2項、代理人は、本人の使命に従って副代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、副代理人が不適任、または不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し、または副代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。第106条、法定代理人による副代理人の選任。法定代理人は、自己の責任で副代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない自由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。第107条、副代理人の権限と。第1項、副代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。第2項、副代理人は、本人、および第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。第108条、自己契約、および双方代理。同一の法律行為については、相手方の代理人となり、または当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行、および本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。第109条、代理権授与の表示による表権代理。第三者に対して、他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内において、その他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、または過失によって知らなかったときは、この限りでない。第110条、権限外の行為の表権代理。前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて順位をする。第111条、代理権の消滅自由。第1項、代理権は、次に掲げる自由によって消滅する。第1号、本人の死亡。第2号、代理人の死亡、または代理人が破産手続き開始の決定、もしくは後見開始の審判を受けたこと。第2項、委任による代理権は、前項覚悟に掲げる自由のほか、委任の終了によって消滅する。第112条、代理権消滅後の表権代理。代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。第113条、無権代理。第1項、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。第2項、追認、またはその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。第114条、無権代理の相手方の再告権。前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを回答すべき旨の再告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に回答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。第115条、無権代理の相手方の取り消し権。代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。第116条、無権代理行為の追認。追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時に遡ってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。第117条、無権代理人の責任。第1項、他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して離婚、または損害賠償の責任を負う。第2項、前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手が正していたとき、もしくは過失によって知らなかったとき、または他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。第118条、単独行為の無権代理。単独行為については、その行為の時において、相手がただ、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、またはその代理権を争わなかった時に限り、第113条、無権代理、から前条、無権代理人の責任、までの規定を順用する。代理権を有しない者に対し、その同意を得て単独行為をした時も、同様とする。第4節、無効、および取り消し。第119条、無効な行為の追認。無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をした時は、新たな行為をした者とみなす。第120条、取り消し権者。第1項、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者、またはその代理人、承継人、もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。第2項、詐欺、または脅迫によって取り消すことができる行為は、貸しある意思表示をした者、またはその代理人、もしくは承継人に限り、取り消すことができる。第121条、取り消しの効果。取り消された行為は、初めから無効であった者とみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。第122条、取り消すことができる行為の追認。取り消すことができる行為は、第120条、取り消し権者に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。第123条、取り消し、および追認の方法。取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取り消し、または追認は、相手方に対する意思表示によってする。第124条、追認の要件。第1項、追認は、取り消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。第2項、成年被告権人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。第3項、前2項の規定は、法定代理人、または制限行為能力者の補佐人、もしくは補助人が追認をする場合には、適用しない。第125条、法定追認。前条の規定により、追認をすることができるとき以後に、取り消すことができる行為について字に書かれる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。第1号、全部、または一部の履行。第2号、履行の請求。第3号、後悔。第4号、担保の供与。第5号、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部、または一部の譲渡。第6号、強制執行。第126条、取り消し権の期間の制限。取り消し権は、追認をすることができるときから5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。第5節、条件、および期限。第127条、条件が成就した場合の効果。第1項、停止条件付き法律行為は、停止条件が成就したときからその効力を生ずる。第2項、解除条件付き法律行為は、解除条件が成就したときからその効力を失う。第3項、当事者が条件が成就した場合の効果を、その成就したとき以前に遡らせる意思を表示したときは、その意思に従う。第128条、条件の成否未定の間における、相手方の利益の侵害の禁止。条件付き法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合に、その法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。第129条、条件の成否未定の間における権利の処分と、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、またはそのために担保を供することができる。第130条、条件の成就の妨害。条件が成就することによって、不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。第131条、規制条件。第1項、条件が法律行為のときに、すでに成就していた場合において、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は無効とする。第2項、条件が成就しないことが法律行為のときに、すでに確定していた場合において、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は無条件とする。第3項、前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと、または成就しなかったことを知らない間は、第128条、条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止、および第129条、条件の成否未定の間における権利の処分と、の規定を順用する。第132条、不法条件。不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とする者も、同様とする。第133条、不能条件。第1項、不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。第2項、不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。第134条、随意条件。停止条件付き法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみにかかるときは、無効とする。第135条、期限の到来の効果。第1項、法律行為に支給をしたときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。第2項、法律行為に周期をしたときは、その法律行為の効力は、期限が到来したときに消滅する。第136条、期限の利益、およびその放棄。第1項、期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。第2項、期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。第137条、期限の利益の喪失。次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。第1項、債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき。第2項、債務者が担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたとき。第3項、債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。